9レポート視察研修総務常任委員会令和元年7月16日から18日宮城県栗原市岩手県遠野市栗原市では東日本大震災における被害状況と自主防災組織の取り組みを視察合併後平成20年岩手・宮城内陸地震平成23年東日本大震災、平成27年関東東北豪雨という3つの大きな自然災害を経験しました。平成20年の内陸地震をきっかけに、市民の防災意識が高まり、平成21年度には全ての行政区に自主防災組織が設立されました。自分たちの地域は自分たちで守るという意識のもと、年1回は必ず自主防災組織が中心となって、避難訓練や炊き出し訓練、近所の安否確認などを行っています。市では組織が自主的に活動できるように、防災マップ作成支援事業などの支援体制の充実・強化を図っていました。遠野市では、遠野ローカルベンチャー事業を視察、総務省の地域おこし協力隊制度を活用し、地元の農家や醸造家、企業と連携しながら、遠野市内で起業する人材を育成する取り組みです。ビジョンをしっかり持っている若者を十数名採用し、3年後、地元のホップ農家や醸造家など企業を目指し、地元の指導者とともに日々励んでいるということでした。この事業の基盤を担うのが自治体ではなく、ネクストコモンズという企業で、その取り組みは徐々に全国へと広がっているようです。自治体と民間がうまく連携し、地域の資源を生かし、地域に新しい事業が生まれ、地域活性化はもちろん、定住につながる取り組みでした。厚生文教常任委員会、令和元年7月22日から24日、千葉県鴨川市、茨城県守谷市、鴨川市では、福祉相談窓口と民間委託の取り組みを視察。鴨川市は高齢化率 37.8%、要介護認定率 19.6%、病院数、病床数、医師数について人口10万人規模にすると、千葉県37市中で最も高い割合で、介護事業所や介護の施設も多くある中、財団の助成事業や、国のモデル事業などを活用しながら、早くから福祉事業に取り組んできました。まず、地域における住民主体の課題解決に取り組みましたが、地域の中で解決できない問題に対応するため、相談事業にも取り組み、現在は市直営の福祉総合センターと、委託しているサブセンター3つに専門職員を配置し、合併前の4つの生活圏ごとに、あらゆる福祉相談に24時間365日対応しながら解決を図っているとのことでした。守谷市では、保幼小中高一貫教育きらめきプロジェクトの取り組みを視察。守谷市は市の予算総額の 20% を教育に使うなど、教育に非常に力を入れていました。電子黒板やタブレット、ICT 指導員配置などのICT 教育の充実はもちろん、市の独自予算による学習支援ティーチャー配置、外国語指導助手 ALT を全校配置するなどの充実した環境整備を行った上で、新しい時代をたくましく生き抜く人づくりを実現するために、保、幼、小、中、高で一貫した5つのプランを策定し、そのプランに基づき、児童・生徒の将来を見通した連続性のあるきめ細やかな指導を、設置者の異なる学校間や家庭、地域が連携して行うことで、多大な成果を出していました。産業建設常任委員会。令和元年7月22日から24日、山口県萩市、長崎県松浦市。萩市では、ジオパーク推進事業の取り組みを視察。萩ジオパークは、平成30年9月20日にジオパークの認定を受け、構成範囲としては、阿武町、 山口市の阿東地域の西一町であります。ジオパーク推進協議会は本年度より体制を一新し、29団体で構成され、官民一体となった取り組みを進めているところです。萩ジオパークの成り立ちについては、約1億年前からの3つの特徴的なマグマ活動により形成されました。マグマの活動によってできた地形・地質を見極めた人々が、そこに産業を作り、江戸時代には城下町ができ、維新へと続いていきました。萩ジオパークのテーマは、維新とマグマの帯同の地と題して活動を進めていくとのことでした。松浦市では、耕作放棄地発生防止・解消活動の取り組みを視察。平成20年度に実施した耕作放棄地全体調査に基づき、耕作放棄地のデータベースを構築しました。独自の GIS 地図情報システムを導入し、平成21年度から耕作放棄地のデータベースと農地台帳情報を GIS に反映させ、その情報をもとに認定農業者をはじめとする担い手農家を中心にマッチング会を開催しました。また全農家を対象とした利用意向調査や、農業委員が農地情報を反映させた航空写真をもとに全農地確認を実施した結果、遊休農地も含めて担い手農家への農地集積が進み、耕作放棄地が減少したそうです。